日本語だけで読みます。英語の方はその英語の部分を目で読ん折ってください。
So it's I'm going to read the Japanese part, so English part, please follow the PowerPoint.
新約聖書、マタイの福音書、2章1節から12節。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王に言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところに戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。タイトルは、見よ、我らの王です。
So now Anthony is going to talk from this verse, and the title is Behold Our King.
Good afternoon.
こんにちは。
I'm very thankful for this opportunity.
この機会をとても感謝しています。
So my name is Anthony Otohan.
私の名前はアンソニー・オトハンです。
I'm married to a Japanese wife.
妻は日本人です。
And we have two kids.
そして二人の子供がいます。
Now I work as a KO team missionary intern.
そして今私は慶応チームの宣教師インターンとして働いております。
And God willing, God may confirm a call to serve as a full-time missionary through serving here.
そしてこの期間、このここで今仕えている時に、もし神様が御心として導いてくださるのなら、これからのフルタイムで神様のこの働きに就きたいと願っています。
And it's my hope that this message may encourage you to look to Jesus.
そして、今日願っているのは、このメッセージで皆さんに、イエス様について本当に励ますことができればと願っています。
So let me start with a question.
では最初に、質問から始めたいと思います。
Have you ever tried getting to a new place for the very first time?
皆さん、初めてのところに見知らないところに行こうとしたことありますか？
So imagine yourself trying to find a place that you've never been to.
まだ行ったこともないところに行こうとしてると、ちょっと想像してみてください。
And even after asking for directions, it still doesn't help.
そして途中で道を人に聞いたりするんですけど、それでもよくわからない。
Then you realize something. You're lost.
そして気づいたら迷子になってた。
So you pull up the GPS on your car or your Google Maps app.
まあそこで、まあ車だったら車のナビを作動させたり、もしくはスマートフォンのアプリで、 Google マップとかを開くでしょう。
By the way, in the Google map, that's from Honda Chapel to Bethlehem.
で、まあ、パパに映してるのは、ホンダからですね、ベツレヘムのを示したら、こういうふうに出てきましたね。
So it pinpoints your current location.
でも、このナビを使うと、皆さんが今いる場所、その場所をもうピンポイントで示してくれます。
And it pinpoints your destination.
そしてあなたの行きたい行き先をもうピンポイントで示してくれます。
It also tells you how to get there.
そしてまたそこまでのルートを示します。
Unless of course it takes you on a strange route.
まあもちろんそのナビがちょっと全然変な道を通らせることもあるんですけども、
That's happened to me, like when I'm driving and I end up going through a rice field in the middle of nowhere.
まあそういうことは私もあって、実はナビ通り走っていったらもう畑の真ん中を通らなきゃいけないようなこともありました。
So you're like, what does this have to do with the story we just read?
じゃあこのナビの話が今日の話と何の関係があるんだろうとそろそろ思ってると思います。
In the story,The star is God's GPS that led the wise men to King Jesus.
今日の聖書の箇所で言うと、その現れた星がまさにそのナビの役割をして、この博士たちをイエス様のところに導いたわけです。
And today, through the Bible, as the ultimate GPS, we're led to truly worship Jesus the King.
そしてまた今日私たちは、その究極的なナビであるこの聖書を通して私たちはイエス様のところに導かれます。
So, who were the wise men in the story?
ではこのお話に出てくるこの博士たちって誰なんでしょうか。
Contrary to popular belief, they were not actually kings.
まあよく思われていることとは実際は違うんですけども、よく3人の王様と考えられたりしています。
Neither were there only three. There may have been more.
まあでも実際は3人じゃなくてきっともっと多かったと思いますし、王様ではありませんでした。
And on the slide, the origin of the wise men is traced back to 600 years before Jesus' birth.
この博士というのはイエス様が生まれる前、600年前ぐらいに遡る聖書の文献として出てきます。
So Daniel, a prophet of God, was made ruler over the whole province of Babylon and chief prefect over all the wise men of Babylon.
ダニエル書に出てきますが、そこで王はダニエルを高い位につけ、彼にバビロン全州を治めさせ、またバビロンのすべての知者たちを司る長官としたとあります。
So Daniel was the top teacher in an idol-worshipping nation.
このダニエルはその偶像礼拝をするバビロンという国のもう長官、とても偉い位置についている人でした。
And this set the stage for the wise men 600 years later.
そのようなその偉い長官というような立場の人がまさに600年後のこの博士たちのことをも意味します。
So these wise men from the east were outsiders.
東方の博士ということは何を意味するかというと、まあ、その外部の人ということですね。
And Matthew chapter 2 verse 1 says, Behold, wise men.
このマタイの2章1節には、見よ、東方の博士たちがとあります。
This was meant to say, Look, people we don't expect are looking for the king.
ここで言わんとするところは、見よ、私たちがまさか関係があると思わない人がその遠い国から来ましたよということです。
And like us, they did not belong to the people of Israel.
その博士たちはちょっと私たちと同じようにイスラエル人ではありませんでした。
They're from somewhere in the east.
どっかその東の方の国の人たち。
Probably not as far as Japan.
まあ日本まで東には行かなかったかもしれませんけど。
And like us, they had a faint, incomplete understanding of the Bible.
でも、多分私たちと同じように、あまり聖書の知識はしっかりしたものはなかったと思います。
Unlike us, though, they were trained in the superstitious field of astrology.
でも一方、私たちと違うのは、 いわゆる占星術、星占いについてすごく研究している方たちでした。
They sincerely look to the stars, like that star over there.
そして、あの星ですね、星を一生懸命研究していた人たちです。
They did not know it, but they were actually sincerely lost.
その一生懸命星を研究する人たちでしたが、実際には完全に迷子になっている人たちでもありました。
That is until the day God led them with divine GPS, a moving star.
でもその迷子だった彼らですけど、ある時その神様が聖なるナビゲーション、その輝く星を彼らに示した時まで、彼らはまだ迷子の状態でした。
So this star was possibly a 1,400-year-old prophecy before the birth of Jesus.
ではこの星が何かというと、実は今からイエス様の時代からさらに1400年前になされた予言に書かれている言葉です。
And part of it said, I see him, but not now. I behold him, but not near. A star shall come out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel.
民数記という箇所がありますが、私は見る。しかし今ではない。私は見つめる。しかし間近ではない。ヤコブから一つの星が上がり、イスラエルから一本の杖が起こり、と続きます。
So、the wise men probably had this prophecy in mind.
おそらくこの博士たちはこの予言のことを知っていて いたんだと思います。
And later in Matthew chapter 2 verse 9, the star went before them until it came to rest over the place.Where the child was.
今日読んだマタイの箇所の後の方にですね、2章9節にはこうあります。見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。
So to the wise men, this was unbelievable.
この博士たちにとってはこれはもう信じられない現象でした。
How in the world could a star move?
どうしてその星がまず動くことがあるか。
And then stop directly over a house?
そしてある家の上空で星が止まるなんてことがあるだろうか。
A comet?
もしかして流れ星だったでしょうか。
Not likely because this star stopped moving.
でも流れ星だったらもう止まらないで通り過ぎてしまう。そうではないでしょう。
So the sight of the star was unlike anything they've ever seen.
つまり彼らにも見たことのないような星であったということです。
It was outside their thinking categories.
彼らがもう考えることができない状況だったということ。
Think of it as a blinking GPS tracker in the sky.
ちょうどこう夜空にナビゲーションのこう示す行き先を示すものが光っているような状態です。
One, the mysterious star led them to eagerness.
そのこう不思議な星によって彼らは熱心に求めようということになりました。
They brought treasures with them to give to the king of the prophecy.
そればかりでなく、その予言に出ていた王様のところに持っていくために自分たちの財宝を持ち出しました。
It led them to boldness in public.
さらにはその大胆に出ていきました。
Even before a potentially hostile king like Herod.
その大胆さというのは、もしかしたら何か害を与えられるかもしれない、そのヘロデ王の前にも出ていく、そのような大胆さでした。そして彼らの意欲というのは、その遠い国から長い道のりを行く、それほどの意欲がこの星によって導かれました。
So God's divine GPS led them on a quest.And brought them to their destination.
この神様の聖なるナビがこれらの博士たちをイエス様のところに導いたのです。
So now let's take a closer look at Herod.
では次にヘロデ王についてちょっと見たいと思います。
So the first thing we noticed the wise men did was to request an audience with Herod, the king of Judea.
最初にこの博士たちがしたことは、このエルサレムに来て、このユダの王であるヘロデ王にこう謁見を求めたんです。
And Jewish history records show that Herod was appointed by the Roman authorities with a title, King of the Jews.
で、まあ、ユダヤの歴史書からも分かることは、このヘロデ王というのはローマ帝国からユダヤの王という肩書き、まあ、地位を与えられて任命された王様でした。
So in this map we see Judea, which is one of the provinces of the Roman Empire back then.
ここの前の地図に書いてあるところの矢印のところがジュディアという、まあ、ユダヤ、当時のローマ帝国の中の一つの属州となっていた地域です。
And in the middle we see Bethlehem and Jerusalem.
で、その真ん中に、ベツレヘムと、エルサレムが書いてあります。
So imagine what the claims of the wise men must have sounded like to Herod.
で、このヘロデ王の前に博士がこう来て話したときに、ヘロデがどういうふうに受け止めたか想像してみてください。
The wise men came to find the king of the Jews.
博士たちは王の前に来てユダヤの王を探しに来ましたと言ったわけです。
So Herod felt threatened by the thought of another king in his province.
当然ヘロデ王は他の王ということで脅威を感じたと思います。
So Herod assembled all the Jewish leaders to know more.
そこでヘロデ王はこのユダヤ人のリーダーたちを集めました。
And Matthew chapter 2 verse 5 tells us about a 700 year old prophecy.
マタイの福音書2章の5節から6節にはそれから700年前のその予言が引用されています。
It's about a divine king who would be born in Bethlehem.
それは神様の聖なる王様がベツレヘムに生まれるという予言です。
But even after discovering this prophecy, they all still ignored the GPS tracker blinking in the sky.
で、このユダヤの学者たち、リーダーたちがこの予言を見つけて、ヘロデもそれの報告を聞いたのに、彼はこれらの報告、またその空に光るその星を無視したわけです。
But Herod secretly gave the wise men instructions to search for the baby diligently.
ただ、ヘロデ王は、こっそりとこの博士たちにどうぞその幼子を探してください。そして見つかったら知らせてくださいと言いました。
But notice that Herod did not bother to join the search himself.
ヘロデはなんで自分で探そうとしなかったんでしょう。
He said he would worship the child.
ヘロデは博士たちに私もその幼子王を拝みに行きたいからと言いました。
But it was only lip service because Herod had ulterior motives.
でも実際それはまあ一種のリップサービスのようなもので、ヘロデの中に心には隠された動機がありました。
What I'm trying to say is this.
それは何かというと、
You see, we are all like Herod.
まあ、ここで私がまず言いたいのは、私たちもヘロデと同じようではないかということです。
Number one, Herod resisted God's prophecy.
まず一番目は、ヘロデ王は神様のその予言に抵抗しました。
He resisted the thought of another king.
つまり自分以外に王がいるということを拒絶したわけです。
Unlike the wise men, he did not submit to God's word.
博士はそれを信じてきたのに対して、王様はヘロデ王はそれに従うとしませんでした。
Do you resist the truth of God's word?
皆さんはこの神様の御言葉にある真理に抵抗していないでしょうか。
Especially when we know that we have to surrender the throne of our hearts to God the King.
特に私たちが自分の心の王座を天の王様に委ねるべきということについて。
Number two, Herod secretly met the wise men.
2番目ですけれども、ヘロデ王はこっそりとこの博士たちに会いました。
Do you feel ashamed of what other people might think of you?
もしかして皆さん、他の人が自分のことをどう思うかということを、何か恥ずかしい、恥じる、そういう思いがないでしょうか。
especially when you publicly show up at church or Bible studies.
特にこう人の前で知られて教会に行ってるよとか聖書学んでますということについて何かちょっと人に言いたくないという気持ちないでしょうか。
Then Herod, number three, sent the wise men alone to search for the child.
そして3番目にヘロデ王はこの幼子を探すのにこの博士たちに委ねました。
Are you unwilling to search the Bible for yourself?
その自分で探そうとしなかったわけですけれども皆さんももしかして聖書の言葉を自分で見つけよう探そうとしてせずに他の人に、頼ってるそういうことないでしょうか。
Are you waiting for other people to do the searching for you?
他の人が何かその教えてくれるのを待ってるということはないでしょうか。
So brothers and sisters, it's easy for our sinful, self-centered hearts to resist, to feel ashamed, and to be unwilling.
兄弟姉妹の皆さん、まあ、これが私たちの傾向だと思います。抵抗したり、恥に思ったり、また何か気乗りがしないからやらない。
So how can we change?
ではどうやったら私たち変われるでしょう。
Behold the star.
この星を見ることです。
The climax of the story is when God's divine GPS finally led the wise men to worship King Jesus.
今日の話のクライマックスはこの神様の聖なるナビゲーションがこの博士たちをイエス様本当の王様のところに導いたということです。
This is important because other religions say that it's up to us to connect with some distant, far deity.
このことはとても大切なポイントだと思います。多くの他の宗教は私たちがどうやってその遠いところにいる神様のところにたどり着くかということを言うと思います。
But only Christianity is refreshingly unique.
でもキリスト教だけがとても違ったアプローチをして説明します。
You see, this story of the wise men is really a story about God.
この博士の物語というのは実は神様の物語です。
God not only seeks us, but also identifies with us in our weakness.
神様が私たちを探し求めて見つけてくださるだけでなくて弱い私たちのことを理解して共にいてくださる方です。
The wise men trusted in what little they knew about God's word.
この博士たちはその神様の言葉についてほとんど知らなかったにもかかわらずそれに信頼していきました。
But do you know who else is called God's word in the Bible?
ではその聖書の中で他に神の言葉と呼ばれる方が誰かご存知でしょうか。
Jesus.
イエス様です。
Jesus is the eternal word of God.
イエス様こそがこの神様の永遠の言葉である方です。
Jesus is God himself who fully became human to be a great light in the darkness.
イエス様自身、神である方なのにこの世の闇の中の光となるために完全に人間となってくださった方です。
The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in a land of deep darkness, on them light has shone.
闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。
We live in a broken world of spiritual darkness.
私たちが住んでいるこの世の中はもう壊れていますし霊的に暗闇の中です。
We are all spiritually lost.
私たちはみんな霊的に迷子になったものです。
Like Herod, we can easily fake it for personal gain with hearts far from God.
またヘロデ王のように私たちは上手にその自分の動機を隠して何か振る舞うことができます。
We can even be guilty of using religion to suit our selfish motives.
まあさらには私たちは宗教をも使って自分に合ったようにそういうものを持ちようとしてしまうものです。
We choose paths that look good in our eyes, but in the end lead to death.
また私たちは 見た目にはこれはいい道かなという思う道を通ろうとしますけれども、その行き着く先は死しかないというところ。
You know, the wise men were lost too.
この博士たちも実際には迷子になってた、そのような存在でした。
But God led them.
でもそのような彼らを神様は導きました。
And God leads us.
同様に神様は私たちを導いてくださいます。
And God's leading caused the wise men to offer their treasures.
でも神様が導かれるときに、この博士たちにが払った代償というのは彼らのその財宝というものがありました。
彼らにとっても
ちろんもう人財産を持っていったという大切なものでしたが、
But somehow encountering King Jesus led them to value him more than earthly treasures.
しかしそれでもこの博士たちにとって、この王なるイエス様に出会うということは、この地上の宝物よりももっと大切なことでした。
Why?
なぜでしょう。
I would suggest it's because Jesus himself becomes our treasure.
私が思うのは、イエス様ご自身が彼らにとっての宝物になったからだと思います。
And we treasure JesusBecause he treasured us first, even though we do not deserve it.
そして私たちがイエス様を宝物と思えるのは、実は神様の方がまず私たち、価値のない私たちをもう高価でたとえ宝物として見てくださっているからです。
It was all God's grace.
それはすべて神様からの恵みによります。
God's gracious initiative.
また神様がその恵みを持って、神様のそのイニシアチブ、神様が先に動いてくださったことです。
From start to finish.
そしてそれを始められ、そして完成まで神様が責任を持ってくださるということ。
So now let me close with an illustration.
で最後の例を持って、終わりにしたいと思いますが。
So imagine driving down the road with your GPS on.
じゃあナビを使いながら運転していると想像してください。
Your mind is too distracted to notice that you're veering far from your destination.
でも、こう自分が何かずっと考え事していて、こうナビを見ないで走ってたために、もう道をそれているということに気づきます。
And confident that you're on the right path, you just keep going forward.
でも気づかずに、まあ自分はもう正しい道行ってるんだろうと思って運転をし続けます。
Until You glance at the GPS screen and notice that you missed a U-turn.
でもその時に、もしこのナビの画面を見ると道をそれてますので、U ターンしなさいっていうのが示されてるんですね。そこに気づきます。
And now you realize, oh, I was wrong.
そこであなたは気づきます。あ、道を間違っていた。
You trust the GPS.
そしてあなたはそのナビを信頼して。
And you change course.
まあ。方向を転換するわけです。
This is what repentance and trust is like.
これがそのいわゆる悔い改めということを表しています。
We take a U-turn from sin and change course.
私たちは罪の道からこう U ターンして方向を転換していきます。
We trust the Bible.
また聖書に信頼していきます。
And we turn our eyes to Jesus.
そして私たちの目をイエス様の方へと向け直します。
But better than any GPS, only God can guide.
でも私たちのこのナビ以上に神様だけが本当に導いてくださる方。
And rescue.
そればかりでなく私たちを救ってくださる方。
And lead us to true worship.
そして私たちを本当に礼拝するものへと導いてくださいます。
And Jesus, our King, would take the punishment we deserve.
そして私たちの王であるイエス様が私たちが受けるべき罰を代わりに受けてくださいます。
And offers us eternal life in eternal light.
それを通して永遠の人生を、その永遠の光を持って与えてくださいます。
Let's all worship Him together.
共に主を賛美、礼拝しましょう。
Let's pray.
お祈りします。
Lord God,
天のお父様、
Thank you for the star.
この星をありがとうございます。
Thank you for the Bible.
聖書をありがとうございます。
Thank you for Jesus.
イエス様をありがとうございます。
Lead us.
私たちをどうぞ導いてください。
Guide us.
そして、導いてください。
Today.
今日。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.
では皆さんお立ちください。 Behold our God、 神を見上げてを共に歌っていきましょう。
海も山も空もYou're